はい、皆さん、半月ぶりでーす。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、映画館のポイントが貯まったら、金銭的に困ってる時に使うこたつと、
なんか気づいたら何十ポイントも貯まってるおまけと、
社会人になるまで貯めているマリと、
土日の日中に使うタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった、通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けするよするよ映画すごい方トークバラエティ番組でーす。イエーイ、
イエイ。
はい、ということで今の話題がですね、ラジオネーム長さんからいただいたものですね。あのポイント貯まったら何に使いますかっていう、まあ、ちなみに長さんは、同じ映画を複数回見るとき、はいはい、評判が悪い映画を見るとき、はいはい、ね、もともと見なければいいのにっていうところもある今日はお金を使いたくないなという気分のときにポイントを使うそうですね、うん、共感できますね。
わかります、
ね、おまけさん何貯めてるってどういうこと。
貯まってる、実は何十ポイントも貯まってて
すごい、
だから使い時が分かんなくなっちゃう。
あ、じゃあ僕が使います。
さあ、というわけでもいいですよ。
じゃあ行きましょう。第30回ですよ。
はい、
張り切ってまいりましょう。
ドイラジ
スタート。
ドイラジ
オープンリーチさんからいただきました。野球の WBC が話題ですが、ドイラジメンバーの皆さんは印象に残った野球映画もしくはスポーツを題材にした映画はありますか？ちなみに私はベタですが、頑張れベアーズですってことなんですけども、 WBC がね、わからないっていうね相当スポーツ弱者なこたつですけど、皆さんスポーツ
は弱者だな。俺、
私も全然ダメですね。
私やる専門だから。
あ、そっか、バスケね。
そうそうそう、
じゃああんじゃないですか映画、
まあ、バスケ映画といえばコーチカーターが、
あ
ーね、サミュエル・L・ジャクソン先生がやんちゃな生徒たちを叩き上げてバスケで成功する。これも実話ベースですね。バスケやってる身としても普通にかっこいいですね、バスケのシーン。まあ、やっぱ身体能力が違うんですね。
まあそうなん、うん、
かっこいい映画です。
じゃあこたついきますね。1994年の実写映画版シュート、うん、
シュート
マガジンで連載してたサッカー漫画、その実写化なんですけど、主演はスマップです。スマップ全員、森くんもまだいる時の。で、これの大好きなシーンがあるんですけど、うん、天才久保義晴の奇跡の11人抜き。まずね、掛川高校ってとこが舞台なんですけど、うん、そこにいる久保先輩に憧れて入学してきた1年生トリオがレギュラー入りするわけです、うん、主人公のフォワードのトシとミッドフィルダーの平松とゴールキーパーの白石で、このフォワードのトシが中居正広です。で、中学の頃からサッカーで大活躍してて、彼らの得意パターンがゴールキーパーの白石が特大ゴールキックを打って、100メートル10秒台で走れる平松くんがそれに追いついてって、で、そのまま必殺の右すごいシュートを打ってるトシにパスしてゴール、ずるい流れがあるんですね。で、それを見た掛川のエースの久保先輩、これ木村拓哉が演じてますね、お前軸足の左の方が筋力すごくないっていうことに気づいて、ちょっと試しに蹴らしてみたら、コントロール悪いけどめちゃめちゃ強い、なんだこのシュートみたいなのが打てると。それを使えるようになんとかこう一生懸命特訓しながら、まあ、インターハイの準決勝まで行くんですね。準決勝相手が掛北高校、1点先に取られちゃうんですね。で、相手チームの攻撃がどっから飛んでくるか分かんない無回転のナックルシュートで、ゴールキーパーの白石は全然止められなくて、で、事実上こう久保先輩と2人でゴールを守ってる状態で、トシたちも全然攻めに転じられないで焦ってると、あるタイミングでゴール前から一歩も動けなかった久保がいきなり動き出す。ドリブルで1人2人3人4人ってこうどんどん抜いてって、 おいおいこれ誰にパスするつもりなんだ、止めようとするんだけど、5人6人って超えられて、こっからキムタクスローモーションでワーンつって7人8人9人って抜いてって、10人目でヒールキック、そしてゴールキーパーと1対1になってシュートバーンってねじ込むっていうね、ゴールからゴールまでたった一人で11人抜きで、その瞬間伝説が生まれたって中居くんのこのナレーション入ってその後グラウンドに倒れちゃうんですよ、久保先輩が。ちょっと交代して、残りはトシたち例のコンビネーションでなんとかこうも勝つんですけど、その後久保先輩はですね、控室でそのまま意識を戻らず、
え、
帰らぬ人となってしまうっていうね、こういうシーンが、木村君がここで映画から退場したわけですけど、こっからどうなんのっていうね。
あ、最後じゃないんですか。
全然最後じゃないです。
ここはもう結構初めの方。結構
なクライマックス感がね。そ
う、ここで代わりに入ってくるのがマホリっていうね、ブラジル帰りの選手、これが稲垣ゴールなんですけど、面白いですよこれ。はい、っていうのが大好きなんですね。
私、あのパッて浮かんだのがウォーターボーイズかな。スポーツ映画ですごい、あ、いいな、やりたいなみたいな風に思わせる映画って多いなって思って、ピンポンもそうだし、ウォーターボーイズも どっちも邦画で私がいいなと思ってるのは割とそういうスポコン系が多いのかも。
タイピストも結局スポコン
だし、ね、そうですね。あれもスポーツ映画だと言っていいんじゃないかなって、うんうんうん、
なるほど
思いますね。
そしたら野球映画でってもう言ってるから妻夫木くんつながりで、ね、バンクーバーの朝日ってね、昔のカナダに出稼ぎとか行ってた日本人が野球チーム組んでて、近藤龍斗って人が撮影監督でやってて、はい、ルックスもいいしすごくいい映画だったと思いますよ。
あ、そうなんですね、うん、これね父親から勧められたんですよ。よかったよ、うん、見てないですね今思い出しました。
ちょっと毛色違うけど、はい、Xミッション。
お、出た。
そうだよね。
そうそうそう、うん、エクストリームスポーツって呼ばれる、はい、まあ、決して真似はできない
いろんなスポーツてんこ盛りだもんね。
そうそうそう、そうなんですか。
そうなの。でしかももうカメラがこの人の頭のところについてるのかな、うんうんうん、だからもう景色が、
そう、臨場感が
やばいですね。自分が絶対動けない動きを見れるっていうの楽しい。
そういう意味でもうすごい楽しかった。
ラインが見えるってやつね。
あ、そうそうそう、
俺には全然見えなかったけどこの山の傾斜見てあそこは通れそうって思わないよ普通みたいな
私はあれですよ、毎朝の通勤ラッシュとか、
あ、はいはいはい、
こうすり抜けてそういうところで、
ま、地上にあるエキス
通勤が楽しくなる、そんなことで、はい、じゃあミニお題トークいきましょう。
はい、
トイラジ
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
今回のお題がですね、映画の苦手な展開。こちらもたくさんメールいただきましたのでご紹介いたします。ラジオネームタクヤボールドウィンさん。私は昔から無関係な人が殺されることが妙に気になってしまいます。特にカーチェイスのシーンで主人公や敵と関係ない車がクラッシュしたりペシャンコインされたりすると、描写がないだけで明らかに車の中の無関係な一般人が死んでるのかなと思うとそっちに気を取られてしまいます。他にも空中とはいえ街の上空で爆発だったり物を落とされたらいくら小さなものでも地上で直撃食らったら死ぬよなとか、いくら最終的に主人公が助かってハッピーエンドで笑ってもおいおいお前のせいで人生むちゃくちゃにされたやつもいるんだぞ、笑ってる場合やないと素直に喜べない自分がいるのです。ラジオネームエリア48さん。僕はワンシーンワンカット長回しシーンが苦手です。おー、会話している動きのないシーンなら気になりませんが、特にアクションなど動きのあるシーンでは物語よりもカメラの後ろ側にいる制作人が演者と一緒に撮影機材の移動したり遠方でスタンバっている人間に無線指示しているスタッフの慌てふためきを想像してしまい物語に集中できません。長回しはどこか舞台演劇のようで、また制作側の楽屋落ちでしかなく段取りが色濃く見えて苦手です。とはいえ好きなワンシーンワンカットもあります。インドネシア映画ザ・レイドとアカデミー外国語映画賞のアルゼンチン映画瞳の奥の秘密です。ラジオネームポテマキさん。大まかに言うと、やたら階層を入れる、話が後退する、この2点ですね。映画が前に進まないと気分が萎えるというか、だれる性分なので、これがある映画はぶっちゃけきついです。最近の映画で顕著だったのは、ベン・アフレック主演のザ・コンサルタント。幼少期のトラウマを何回も見せなくても、彼がヤバいやつだってことは、ベン・アフレックの演技で十分伝わってくるし、ただでさえ長尺なんだから削ってアクションに割いてほしかったです。あと、J.K. シモンズの視点も、話が後退するんでいらなかったなと思います。同監督の傑作兄弟映画、ウォーリアーでは、回想や時系列を遡ることなく、同じくらいの時間でめちゃくちゃ面白く仕上げているだけに残念。例外としまして、回想もバンバン入れて、話も遡りまくり、120分超えのめちゃくちゃ面白いパクチャ抜くというとんでもない監督もいますが、ラジオネームザックリスナイダーさん。邦画によくあるストーリーが全く進展しないヤンデレ女子系のグダグダ劇、テーマ性じっくり見せていたにもかかわらずオチでテーマをセリフとして要約するもの、ただひたすらに眠い一定のテンポのもの、あとこの俳優がゲスないっていうことで小栗旬さんの芝居がどうしてもゲスません。感情の付け方が全部一緒だし発声が気に食わないからです。ラジオネーム小松さん。僕の苦手な映画の展開は社内の会話シーンです。最近の映画は VFX の技術が進歩したためなのか、ワンカットで車内の会話シーンからいきなり横から車が追突してくるなど、突然事故に遭うシーンが多いように思います。そのため、映画内で車内の会話シーンが始まると、この後突然事故に遭ってしまうのではないかと身構えてしまい、会話の内容に集中できなくなってしまいます。もう一件あるのですが、会話の途中で字幕の最後は、てんてんてんてんで終わるシーンが苦手です。会話の中途半端なところで、てんてんてんてんって途切れると、ああ、この人いきなり遠くからスナイパーに撃ち殺されてしまうんだろうな、と思って会話に集中できなくなってしま で、ここで、てんてんてんてんってなってますね。ちょっと死んでしまったんかもしれない。ラジオネーム、ピカチュウのパパさん。性格が良くて優しいキャラが中盤であっさりと死んでしまって一発退場みたいな展開は見ていて辛いので苦手です。過去と現在の物語を並走して語るという構成も見る前にそういう構成だと聞いたら少し見る気が下がります。これはどちらかというと小説とかにおける苦手な構成ですが、最近では苦手要素であった語話描写にやや耐性がついてきたので嬉しいです。ということで、どうでした？
ちょっと小松さん心配ですね。
小松さんね。
今生きているか。
大丈夫かな？
これ聞いてもらえるのか。
ね。
でもこれほんと最近多いですよね。助手席とかから、窓ガラス越しに向こう側の道路が見えてるようになってて、車が突撃してくるみたいな。ね。セッションでもありましたしね。
なんか最近見たやつも二つ思い当たるものが。
面白いですね。なんか全然言われるまで考えたこともなかったって思ったんで。
でも結構アクション映画はそんなよく見るから。
私あんま見てない
んか。みたいな感じになってるよね。そ
うそうそう、もう大体とある人が重要なキーワードを言おうとしたところでてんてんてんってなると、あ、もうこの人ダメだなみたいな感じになる。
伝えきれないみたいな。
そうそうそう。
タクヤ・ボールドウィンさんの全然全く関係ない人が被害を受けてると気になっちゃうって、それ結構私あるかもしれないです、うん、
時々ね、そこにフォーカス当てて、ヒーローものとかのね、マーベル特に最近
あるよね
背景じゃないよっていう、
うん、難しいよねこれ。 SF とかアクションとかだったらね、基本それありきで動いちゃうから、うん、なかなかね、
うん、もうマイケル・ベイとかもうローランド・エメリヒとかは何にも考えてないですからね。
私も結構アクション大好きだから、でも確かに全然関係ない人、あ、今なんか巻き添え食らっちゃったなって思っても、うん、こう思えるってことは私人、うん、死にまくる映画大好きみたいなやばい人じゃないみたいな、そういう風に昔から考えてます、うん、
なるほどね。
まああるから一人一人それぞれ、
結構問い立てで何回か喋ってる中で、うんうんうん、グロいシーン痛いシーンが本当にダメで
ね、え言ってるよね、
もうそれだけでだいぶ、うん、マイナスなんてって感じなんで、うん、
でもなんだか最近ホラー女子化してるのは、ね、
いやホラーは好きっていうのもなんか変ですけど、結構楽しく見てるんですけど、うん、臓器が出てるとか、あ、目玉をえぐりに行くとか、うん、みたいなのが嫌なんです。あの結構童話もののダークファンタジーに仕上げてるのが多くて、それでこれちょっとしんどかったなみたいなのが、ヘンゼルとグレーテル恐ろしい森の魔女、2013年の映画なんですけど、怖いんですよ、はい、なんかどちらかというとスプラッターに近い感じ、なんかこう、うん、暗がりでいろいろわちゃわちゃやるんで、
あ、ちょっと
なんかドントブリーズが好きで、羊たちの沈黙が好きでみたいな人は結構楽しいのかな。結構私はどっちも面白かったけど結構苦手ってタイプなんで、うわーってなった作品ですね、う
ん、なるほどね、うん、理性的にはね、正しい感覚ですからね、
うん、なんか見てらんないんですよね、うん、あのロブスターの、
そう
トースターとかも、
あそこね、
なんかへーってなります。
俺最後実際痛い目に
あ
ってる、
あれも無理です、あれも無理です、無理です、無理です。
ドライブとか見てますか？
見てないです。
ドライブ見たらどうなるんだろう。世界一ロマンティックで美しいラブシーンの直、まあいいや、
あ、てんてんてんてん、
殺された、お前さんが殺されたぞ。
じゃあ私も恋愛ものが苦手ですね。と言っても全てじゃなくて、その映画の中で出会ってその二人が結ばれるまでみたいなのがストーリーの主軸になってるものはもう全然興味ない。
あ
で逆に夫婦愛、まあ、親子愛でも友情でも兄弟愛でもいいんですけど、なんかもうすでに成熟している愛のなんか葛藤みたいなのを描くやつは大好物で、もなんかアクションとかだとそこら辺で出会った女の人となんかすぐ惹かれ合っていい感じになるみたいな、そういう素早いのはもう全然好きなんですけど、なんかもうずっとそれだけ書いてるのはちょっとなみたいな、
結ばれるまでゆっくり書いてるのがちょっと見てられない、
う
ん、
そうそうそう。
私はですね、実話ベースものですね、で実話ベースものの中でも特に受け付けないっていうのがですね、ね、この作品は事実に基づいていますっていうなんかエクスキューズが入るやつ、
ああもう一番最初に、
ね、そうですそうです。なぜ嫌だかっていうと、作り手の欺瞞が透けて見えることが多い。まあ、要はこれ食品で例えれば、牛乳入ってますよ、卵使ってますよってこう原材料表示みたいなもんですよね、
うんうんうん、
でも現状は食品偽装だと思ってて、これ例えばある出来事を 100% 忠実に再現しましたよっていう気持ちで作った映画があったとしても、それは他者のフィルターを通した時点で必ず作り手のバイアスがかかったフィクショナルな創作物になりますよね、
うん、
まあ、にもかかわらずこの作品は事実に基づいてますって文言がついてると、
うん、
観客はあたかもこれ全てが真実であるかのように捉えちゃうでしょうっていう。
まあ難しいね。基づいてっていう言葉で濁してはいる。
インスパイア。
濁すなよっていうね。か確かに着想を得たけど、まあ反映されてるの 5% くらいだよっていう場合も一緒くたなんですよ。
うんうん、
あとね、出来の悪さを指摘させないための免罪符になってる。例 例えば、チェーホフの銃っていうね、作劇のルールがあるんですけど、まあ分かりやすく言えば、ストーリーに関係ないものはそもそも出さないでよっていう話ね。でもこの便利ワード、この作品は事実に基づいてます。これ入ってたら、いやー確かにね、これ話関係ないんですけど、この主人公は唐揚げが好きなんです。唐揚げくんエピソードいらないっちゃいないし、省いてもいいんだけど、いやでもこれ、実話なんで、みたいな。なんならディテールにこだわりましたぐらいの感覚でいるんだけど、いや、物語3枚になってるだけなんで、これやめてもらっていいですかっていう。あとね、もうフィクションを作る上で最も苦労する物語内の説得力を高める努力。これをね、放棄しても全然咎められない。
ああ、だって本当だもん、みたいな。
そうそう、そういうことなんです。反論できないわけですよ。いや、そこを納得させてよって俺は思っちゃうわけですね。あと、ファーゴってあるじゃないですか、コーエン兄弟の。あれがまあやったことって、100% フィクションの映画に、これは実話ですって最初つけたんですね。つまり、俺こういうことだなと思って。あなた方観客は、事実かどうかで作品の見方や印象変えるんですかっていう、そういうなんかバカバカしい慣習と、観客の姿勢のこれ問題提起なんじゃないかなって俺は思ったね。じゃあどうすればいいか。そんなの素直に表情削れよっていう。それ嫌だったら、この作品は事実に基づいた作り話ですとか。ね。せめてね、作り手はフィクションは、まあ対話的で、ノンフィクションとかは暴力だぐらい、なんか差があるよっていう。ちょっと慎重に扱ってほしいなって俺はね、思ってますね。
じゃあ逆に言ったら慎重に扱って、そういう意識を持ちながら作ってるんだったら、ちゃんと見れるね。
ちゃんとね、そう。それはわかる、見てれば。
逆に、小田さん的に、これはいい実話ベースだなっていうのは。
ハドソン川の奇跡とか。作り手がね、これ奇跡なんでってトーンで作ってたら、俺らにはね、かなり遠いものに感じるんですよ。
ね、
あれは必然だって思って作ってるから、ものすごく説得力があるんだよね。で、それを観客が、いや、あれは奇跡だったねって受け取るのは自由なんだけど、作ってる側はせめて、そこは奇跡だと思ってちゃダメだよって俺はね、思うわけです。
まあでも俺はあんま、それ出たところで、どうとも思わず見たりはしてます。なんか、まあまあ受け手的にはね。
だって、タンタン好きって言ってたもんね。
でも別に私、実話ベースが好きじゃなくて、好きな作品よく見たら実話ベース多いな、っていうのが分かったぐらいな感じです。
なるほどね。
実際に起きていることだから、実感を持てる事件とかに思いやすいのかね。
そうかもしれないですね。私、絶望的すぎる展開がもう苦手で、差し引きするんですよ。その絶望的な展開が続いた時に、最後のハッピーエンドな展開をもってしても、もう今の気持ちをプラスに持っていくことはできないなって思ったら、もうその映画は止めちゃう。
あ、見ない。
もうガタカがそれで。
あ、そうなの？
もう私の中では。これ最後幸せに終わってももう私ダメだなって思ったから。
エンディング幸せになるかもしれないけど、神でバランスでだ。
へ
ぇー。河原さん、ごめんなさい。
すごいね。
あ、俺、そっから逆転するのかっていうのが楽しいわ。
そう。あと俺、絶望なら絶望すぎるほど好みかもしれない。だから最後に最後に本当に絶望的に終わっても、それがすごい強度があったら、すごいもん見たって。
そういうのもあるかもしれない。
もう沈みまくるけど、
そういうのダメですね。
ダメか、
とにかく引きずります。
まあちょっと思い浮かぶのは、何年か前に一部でね流行った韓国映画、ドラマ的なやつでね、まあそれのラストの方で最終的に一発金持ちが金で解決みたいなのになって、ええってなんかもうはしごを外された感じになっちゃって、俺のこの気持ちが外されたみたいな、せっかく作ってきたのにそういうことで解決しちゃうのっていうのはあったかな。
前にすごい小田さんが声の形を絶賛してたので、ちょっとすごく言いづらかったんですけど、
はいはい、
結構私声の形ダメで、なんだろう、作品としてどうとかじゃなくて、みんなの感情があらわになるじゃないですか。あの感じが本当にダメで、ぶつかり合う感じ、それに全部打ちのめされて立てなくなって終わるっていう状況だったので。
でもそれって声の形の評価ポイントでもあるから、人によっては
そうだと思います。だからすごい響く話ではあると思うんです。何でも感情にしすぎちゃうのかもしれない。痛そうなのがダメなのきっとそれなんで。
ということで、じゃあこれ聞くと分かるけど、やっぱその人のバックボーンっていうかが見えるよね。
見える見える見える。
なんか俺ガタカ嫌いってね、タンタンが言ってた時、何言ってんのかなと思ったけど、ああ、なるほどねって今すごい初めて納得した。そういう展開が耐えられないっていう気持ち。それはわかるな。映画の好みを知るは、人を知る。ね。そういうことなんじゃないですかね。ということで次回のお題なんですけど、春といえばね、やっぱいろんな人に別れを告げたりね、あるいは出会いがっていうのは、大体ね、電話から始まるんじゃないね。
今時？
今時わかんないけどね。電話が印象的な映画。
電話が印象的な
映画。電話が印象的な映画。こちらをね、よろしくお願いします。
お願いします。
急げー！映画館！
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする 全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品はチアダン。女子高生がチアダンスで全編制覇しちゃった本当の話。こちらについて語っていきましょう。
2017年日本映画、主人公光は福井中央高校に入学し、軽い気持ちでチアダンス部に入部。予想以上に厳しい練習に心が折れそうだが、チームメイトと支え合いながら毎日鍛錬に励むがという物語です。
こたつ見ました。
タンタン見ました。
あまき見ました。
フリッペ見てないです。
はい、ということで3人見た形になっていきますけれども、はい、さあどうでした。
大変良かったです。
大変良かった。
意外と良かったですね。
まあ、僕は先ほどのコーナーでね、言いました通り、もう、こういうのが苦手なんです。ね。
実はベースで。
そうなんですよ。特にね、サブタイトルにね。
これすごいよね。
本当の話ってこれ強調させちゃってるから、ね、これもう食品偽装っぷりがね、悪質化してます
よ。そうだよ、ね、なんかさ、これどれぐらい本当かなみたいな、やっぱ思っちゃうぐらいの作りだったからね。ま
あ
ま
あ、これはね、本当の話だなって歌ってるのは、福井にある高校のチアダンス部が設立からわずか3年で全米大会を制覇した。このぐらいです。
やっぱりそんな感じだ。
このぐらいです。
登場人物は
いないです。
いないんだ。
いないです。で、青春時代っていうのがもし仮に僕にあるとしたら、その全てをね、僕ダンスに費やしてたんですよ。はいはいはいはい、なのでですね、申し訳ないことにこうダンス映画のうるさ型的なね、まあまあ、ちょっとポジションになってしまう。で、女子ダンスチームものっていうか日本にね、始まったの結構最近で、2006年のね、バックダンサーズっていうね、やつからなんですけど、そっからね、一昨年のガールズステップまで。これまあことごとくダサくばかりなんですね。理由は単純明快。ダンスが下手くそだからです。画面の説得力ですよね。このチアダンに関して言えば、8ヶ月に及ぶ練習の成果っていうのがまあ見られて、
過去のそういうのよりは、全然、
まだいいですという感じですね。キャストの運動神経がやっぱいいっす。
そういうのを選んでるからかな。
ね、確かに広瀬すずさんとか、すごい運動神経いい、そんな印象が。
まずね、運動神経悪いっぽい演技からして、あ、そっから徐々に上手くなっていくみたいなね。なぜ苦手か。あ、はいはい、まあ、まず、日本映画界の病理だと思ってる、テレビや映画メソッド。まあ元が何だかわからない脚色。極限までデフォルメした人物。テレビ的な過剰演出と。これはもう全部目をつむります。
おお、
もういい、いいよ、うん。だとしても、不誠実な話だなーっていう印象です。まず、天海祐希が演じたね、早乙女先生、はいはい。一応実在はしないけど、モデルとなった教師がいるんですね。五十嵐優子さん、これダンス未経験者の体育教師。で、2004年厚木高校インピッシュっていうのがね、全米制覇した時の映像に感化されて、福井商業高校のバトン部をチアダンス部に変更したっていうね。
それは一緒だみたいな。
そう、まあ、こういう流れはね。で、まあ、映画の書き方だと、怠惰なバトン部員を数人排除したみたいな。でも実際はですね、バトン部はじわじわダンス部へ方向転換していくことに部員 OB 含めて猛反発して50人いた部員が9名まで減った。
おお、
大事件ですね。
確かにすごい。
保護者も先生もいやいやちょっとやりすぎじゃないですかなったけど、ね、強行したんですよ。もしこれ僕が生徒だったら、すげえ怒ると思うんですね。これ自分がやりたいんだったら新しく部を創設して、先生が顧問掛け持ちするとか、そういう努力とか覚悟があればできたことじゃないですか。まあ、他にも完璧なね、規律主義を貫抜くがゆえに起こったどうかと思うなみたいな問題がたくさんあるんだけど、そのほとんどが指導者として成功したから全部不問になってる。で、なんでこういう美談的なバランスなのかっていうと、これチアダンのノンフィクション本っていうのが出てるんですが、五十嵐優子さんの取材をベースに、インタビュアーがサクセスストーリーに仕立て上げてるわけです。客観視すれば未熟な教師の成長譚として読むべきものに感じるんですね。たくさん間違ったこともしてきたけど、はいはいはい、生徒を通して、まあ、いろいろ学んできたから成功したよっていう、つまり、このバランスとしては主役を教師に据えることで成立するアプローチなんですよ、
インタビュー本は。
そうなんです、でそれを第三者が同じ材料を用いて生徒たちの話にすり替えたわけです。だから不要な敵を作ったりとか不要な恋愛を入れたりとか、後付けの薄っぺらなドラマがメインの映画になっちゃった。で、この映画に出てくるドラマ要素と副賞ダンス部がね、成功したって話は全く関係ないんですよ。話の都合で悪者にされた子がいる。クラシックバレー習っていた子いるんですけど、自信家で嫌味なやつ、まさに記号的な悪としてこう描かれてたんですけど、彼女が映画に登場した理由ってこれカタルシスを上乗せしたいだけっていう、
まあそうだね、
ね、不純な動機でしょ。もしこれ映画に必要なキャラだって信じてんなら作り手がね、ダメなやつほど改心させて一緒に成功するっていう、
そう、だから、俺途中で、やっぱ合流すると勝手に、最初は思ってたけどね。
思うよね。でも実際は、クラシックバレエを習っていた人物がチームのまとめ役なんです。
うんうん、あ、なるほどね。
はい。三田村真帆さん。うん、まあ、後にジェッツのインストラクターになる人です。うん、何より、劇中のダンス指導してる人なんですね。
お
ー。
お
ー、これチアダンス協会に貢献できるならって気持ちで協力したはずだけど、う
ん、なんか
これいい気持ちにならないよね。でもう一人の主導者も参加してて、前田千代さん、これ劇中であの手紙をもらってね、あの呼ばれてた厚木高校インピッシュのコーチなんですよね。
あ、そういうこと。
でこれ実際はね、部活の指導は月にたった一度しか来ない。まあ東京からね、福井まで来なきゃいけないから。じゃあどうやって練習したのか。その一回の指導を生徒たちがビデオに撮って繰り返しチェックして、出された課題を自主的にクリアしていった。これ大事なのはこういう素人なりのやり方で努力しましたみたいな、プロセスを丁寧に重ねることだと思うんですよ。うん、なんかダメな親のとこ乗り込んで金八みたいなことしましたみたいな、そういうんじゃないでしょっていう。それはなぜ抱いたかっていうと、どのダンス描写にもリアリティがないからだと思うんですよね。
そうだね。それはなんかやっぱね、ダンスしてなくても、ちょっと感じるところは多々ありましたね。うん、途中でね、部員が辞めたいとか、なった時に、チームの中心の部長になる、中条あやみちゃんの役の子が、もともとチアダンス好きで、才能があってっていう役だけど、はい、その子が下手でもいいから一回通してくれたらダンスの楽しさとかそういうのが分かるはずって言って、そういうやるんだけど、ちゃんと通しやってくれればいいんだけど、未来のカットバックとか、あとそこに間に挟み込んでんの。あの、一曲終わるまでに。だから、
見てる側には見せてくれないっていう感じがある。そうそうそう。
だから、ダンス終わる前までに、あ、こいつは位置だけついてもバレちゃうし。
一度もないんですよ、その、そうよね、ダンスシーンを、頭から尻まで見せてくれるみたいな。
そうそうそう。
そこだ、だから、確かになんか。
そう、あそこは下手でもいいんだもんね、しかも。
そうなんですよね。
だから、ど下手でついていけなくて、最初に一緒に、
やりき
ったってだけを見せればいいだけなのに、ね、本当あそこはもったいないっていうか。
あとね、なぜ全米制覇できたのかっていう、そのロジックを、俺、作り手がこれ真剣に突き詰めてないと思うんですよ。直前でね、先生が、よし、じゃあ、センター入れ替えよう、って、これ、ダンスを何だと思ってんのっていう。実際はですね、ジェッツは、まあ、怪我でセンターが抜けて、それをリカバリーして逆転優勝ができたってことはあるんですね。でもこれは、もともと力を秘めてたやつが、センターに入ったからね、うまくいったみたいな、そういうハリポッターみたいな話じゃなくて、持たざる者たちが努力を積み重ねていたから勝ったっていう、まあ、ロッキーみたいな話なわけですよ。で、ちゃんと三田村真帆さんはロジック持ってるんですよ、身体的に劣っている日本人がアメリカに勝てる部分、それは統一感です、言ってるわけですね。例えば相手を研究して自分たちの武器に気づくシーンとか、こういうの絶対いるでしょ。副将ゼッツは今も連覇している強豪校なんですよ、別にたまたまうまくいってるわけじゃない、奇跡じゃないんです、必然なんです。その気持ちを持たずに実話ですって歌ってるのは本当不誠実だなっていう、まあ、だけど、まあ、隣で席で見てた女子高生は、まあ、泣いてたし、この映画のターゲットはお前じゃねえよって言われたら、まあ、それまでなんですけど、まあ、この実話の文言取り払っても、彼女たちは同じね、感動を得られたのかなって思うと、俺疑問だなって思いますよ。
逆に俺はそこなくても、見たら泣く気はする。誰向きに作ってるかは、多分にあるなとは思ってるし、まあもう俺はその辺はそういうもんだって見てるから、ダンスの拙さとかは、ちょっと思っちゃうし、実力あるって言ってる人が実力あるように見えないとか、
それ、
逆にかわいそうだなと思ったのは、山崎ひろなちゃんが、で、ヒップホップダンスやってて、今まで友達いなくって、友達いないけど、あの、ダンスにしろ、音楽にしろ、漫画にしろ、そういうものに出会って、自分の世界を高めていくことで自分を保つっていうキャラクターだと思うね。だからそこはいろんな意味で共感ポイント持てるキャラクターなんだけど、そのダンスがねぎこちなくって、でまだいいんだけど、最初は2年目になると後輩が来てね、同じようなタイプの子が来るみたいな、まあその子のレベルはどこまでか俺は正直わかんないけど、でも明らかに山崎ひろなちゃんより圧倒的に上手いのに先輩だから、あの広瀬すずがお前の方がすごいの見せてやれってやるっていうのが
それは辛い、
ちょっとねかわいそうだなと思って、
痛々しいシーンみたいに見えちゃうんだよね。
そうそう、ちょっとねっていうのは思ったっていうはあったりするけど、まあ良かったですよ本当に。後半の先生のね、実はこういう風に動いてましたみたいな、鬼コーチみたいな感じで厳しいんだけど、まあでも本当はみたいなって、あの天海祐希だから、まあちょっと女王の教室とか思い出したりとかしてね、その展開、やっぱそっち目線で見るとちょっと泣けてきたというか。あと俺が思ってるので、最終的な決勝戦でセンターを入れ替えると、ずっとエースで部長の元々上手いからっていう、あの中条あやみちゃんがね、センターで、で予選で7位で、一応決勝には残ったけど、それで勝つには 広瀬すずを真ん中にしないと勝てないって判断して変えるっていうので、あのダンスの運は分かんないけど、結構ここはリアルだなってちょっと思ったとこがあって、
なんかある種シビアみたいなところ、
そうそう、例えばセンターって何問題とかがあると思ってて、技術とかじゃない部分の魅力の強さが真ん中で光になって、それが全体に影響を与えるっていう、だから広瀬すずは多分そういう存在、キャスティングはめちゃくちゃハマってて、音楽とかでもバンドのボーカルが技術的には上手くないけど、この音楽にはこの声だからハマるとか、そういうのと近いなと思ってて、あ、なるほどなって個人的には思ったりとかしてね。
なるほどね。
そうですね、私はこの映画自体が事実にどれぐらい基づいてるかは、それによって上がるとか下がるとかは全然なくて、でダンスも私全然わかんないから、なんか楽しそうに踊ってるからいいんじゃないぐらいな感じではあるんですけど、うん、私にも青春時代があるとしたら、
俺と同じ
特に何にも捧げてないから、なんか部活もバスケやってたけど、なんかさっさとやめちゃったし、勉強は頑張ったんですけど、うんうん、はい、なんかチームで何かをするみたいなのは、いやちょっと私そういうのはちょっとみたいな感じで、まあ、部活もそれでやめてるし、サークルも乗り切れてないけど、でも邪魔をすることはしないけど、別になんか私が中心で何かをとかしようと全然思わずに生きてきてるから、こういうの見るとすごいタイムスリップして、お前何やってんだよ、応援ぐらいしろよみたいな、
自分が過去の自分に対して見る、
そう、言いた
くなっちゃいますね。面白いね。
そうそうそう、ああいうことはさすがにできないけど、うん、せめて距離を置くとかそういうことはしないであげてよねみたいな、
関わった方が良かった
ね、そうそうそう、
だからそういうところに自分の人生にちょっと響いた部分があるのが良かったみたいなことだ、
どういう感じで部活やってきたとか、そういうところにもなんか、もしかしたら、かかって全然違いますよね、そこの感覚はね。
うん。俺やっぱそのガチガチな部活じゃなかったからこそ、その空間が許されていたことに、俺感謝してるんだよ、かっこいい。
はいはいはい。
だからその場所を奪われるっていう感覚は、俺ちょっと納得できないんだよね、やっぱり。
だからもうやめるって言ってやめてた方だね。
そう。3年間捧げてきたものはないという扱いになってしまうからね。
結構そういうとこ死活問題でしたもんね。
そうだよ。だからちょっと反省するみたいなシーンがだって欲しかったんですよ。
まあね。うん、まあ、広瀬すずはね、もともとそんなガッツリあるんじゃなくてっていう、さ、変な恋愛要素が入ってくるのはちょっとあれだけども。
そうだね。あれも、もう便利だからキャスティングしましたみたいな。
しかも、マッペニューだからね、ちはやふるですからね。完全に。
確かになんかいろんなものに乗っかってるな、みたいなのが。なんとなく、ちょっとギャグの、
そうそう、そういう部分とか。
ヒロイン失格とか、俺物語って同じ感じ。
俺物語同じ感
じ。私、珍しく見た漫画実写化映画なんですけど、似てるものがあるな、みたいな。でも私、どっちも好きだったから、なんか楽しかったです。
多分テイスト一番近いのはビリギャルかな。
あ、それ見てないんですよ。
サブタイトルもまあ、
ああ、
そういう感じなのかな。同じ TBS が制作委員会に入ってるっていう。
私別にこの映画はまあ普通に好きだし、特に突っ込むこともないと思ってたんですけど、なんか唯一、ケンタロウくんっていたじゃないですか。中条あやみさんにこうずっと告白し続けて。
ストーカーなんだかなんだかみたいなぐらいの。
まあいいキャラでしたけど、なんか最後、パイロットになるっていう夢があったみたいで、なんかそれを叶えるみたいなシーンがあるんですけど、なんかパイロットって視力悪い人なれないから、ケンタロウくんってずっとメガネかけてるから。
伊達だったんですね。
伊達だったのか。
知らないよ。こっちがフォローした
んだ。それだけちょっと、あれ、
まあ、まあだから逆に言えばそういう詰めの重さはいっぱいあるんだよね。
そうそう。だからもともと、当時のジェッツの部長だった子が、後にキャビアンテンダントになったんですよ。うん、ただこの子は途中で退部してるんですね。だからアメリカの大会とか出てない
んですよ。あ、じゃあ組み合わせなんだ、キャラ
クター。そうなんです、そうなんです。
中条あやみちゃんが、将来の意味はキャビアンテンダントでっていう。うん、だから、メガネの子は、それを知って、なのかって思うと、あれやっぱちょっとストーカー。
やっぱそうだね。
みたいな。
空でもストーカー。
やばい。
いや、いいキャラだ
ね。まあ、いいキャラはいい、ね。
メール、ご紹介いたします。うん、これもたくさんいただきました。ラジオネーム、ナガさん。この映画を見て、実際、学生時代に部活をやってた人は、こういう人いたなーって感じた部分もあったかもしれません。柳ゆりな演じる、光の同級生、麗華は、バレエの経験者でチアリーダー部に入部したんですが、麗華は光を含むダンス未経験者の子をとにかく見下します。自分の場合も実際中学高校の頃の部活動で未経験者を見下す部員が必ず一人いました。自分は未経験者だったんでかなり見下されましたね。正直嫌な気分でした。あるでしょうね。ラジオネーム、ソース太郎さん。チアダン見てきました。映画が始まってすぐにテレビ的な間抜けな演出の鶴瓶打ちを見せられて、この映画大丈夫かなーと、半分諦めモードで見ていました。が、後半、広瀬すずがあるシーンで見せるある表情の顔のアップがあります。そのシーンが、もう広瀬すずのことを思うと、ボロボロ涙が出てしまって、そこだけは本当にいいシーンでした。
うん、
この映画の魅力は、勝って全米制覇したことよりも、その影にあった挫折感や敗北感の方だったなと思います。全体的にノイズが多すぎる映画ではありましたが、そのとあるシーンの突出した広瀬すずの表情はしばらく忘れられないと思います。 ラジオネームシトスセナさん、劇場が笑い声で包まれ、オチはサブタイトルで言っちゃってるのに泣けるという素晴らしいスポコンコメディ映画です。広瀬すずさんのハッピーオーラが凄まじく、本当に笑って泣いて眺めて最高に楽しんで見れましたよ。ラジオネームエリア48さん、カルタ仲間を見つけてカルタの楽しさを広めたチハヤフルに対して、本作は全米優勝が主眼で、チアダンサー楽しい、やってみたいという気持ちが彼女たちから伝わってこなかった。また実力を妨げるライバル高校がいないのも致命的。劇中、努力が大事、自信を持とうといったセリフが多く聞こえてきますが、努力が足りず自信を持つべきなのはチアダンス愛にかけた制作陣、監督にあると思う。元気のないカメラワークやカット割りが演者のダンスを台無しにしてしまった。やり方によってはジェッツたちがやり遂げたこの偉業をもっと近く感じることができたのに残念でした。広瀬すずのアイドル映画としては合格点。ラジオネームミトコンドリアンさん、若手女優の皆さんがキラキラしていたのがすごく印象的でした。個人的には山崎ひろなが優勝です。青春部活映画のど真ん中だっただけに、全米選手権の最後の演技はフルで見たかったです。ラジオネームハタロウさん、広瀬すずさん主演のダンス題材の映画として期待していたチアダンを見てきました。期待しすぎていた反動か、あまり人にお勧めできないなと感じました。まず3年間のお話を詰め込んでいるので、ダイジェストのような印象が強いこと、また全米を目指しているとはいえ、本心を隠してスパルタ指導に徹する先生や部員に厳しく接することを選んだ部長など、個人的に共感できず最後までモヤモヤでした。とはいえ、若手俳優さんたちは皆さん素敵でした。お電話の愛おしい広瀬すずさんはもちろんのこと、部長の玉木を演じた中条あやみさんや、不思議少女な長井役の久原遥さんなど、これからの活躍にも期待したいです。そして出演者がほぼ初心者な状況から猛特訓で作り上げられたというダンスシーンは何度も見たくなる出来栄えで、特に好きなダンスシーンは山崎ひろなさんが一人で練習しているところに広瀬さんと中条さんが合流し3人で踊るとこです。ラジオネームアシさん、マジでチアダンめっちゃ面白かった。笑いあり涙ありの到達点を見た。近年の青春キラキラ映画の中でもトップクラス。定番を外しまくるギャグシーンの連続に、劇場全体が笑ってチームが一つにまとまっていく過程にみんなが泣いて、これは本当におすすめの作品。油断していた。タイトルで結果分かっちゃってるし、まあ女優陣がみんな可愛くてキラキラな映画なんやろと思ってた自分が本当バカ。そうじゃないんだ、刺さるんだよ。キラキラだけじゃ世界一になんてなれないんだよ。何の誇張もなしに書くけど、チアダンはチハヤフル×ピッチパーフェクトですよ。少なくともこの2作品のどちらかでも好きなら、うん、チアダンはハマれるはず。ジェッツ最高ということでね、最後のね、決勝戦、うん、ダンスの最中に解説者のノイズノイズっていうあれ多分ピッチパーフェクト真似したのかな。
確かにっぽいかも。ドイラジのメンバーの話を聞いてる限りだと、はい、あんまりその笑えるとかそういう話なかったんですけど、うん、結構リスナーの方から来た感じだと、
そうだね、
いろいろ笑えるシーンもあったり、そうだね、なんか、うん、明るくて楽しい映画なんだな、うん、みたいな。
純粋にあの、まあ、おすすめできますよ。
アタローさんがおっしゃっていたこの好きなダンスシーン、はい、山崎ひろなさんがいつものように一人で踊ってたら、そこに広瀬さんと中条さんが来るって、私結構ここグッときましたね。
夜になると、うん、閉まったお店とかのガラスが、うんうんうん、あの鏡代わりになるんで、うん、ダンサーはやっぱその前に集まるんですね。
一、うん、人だったところに見かけて、なんか
全然あります。なんなら知らない人たちとも一緒。
あ、そうそういうことだよね。
音借りていいとか全然あるし。
楽しい。
お、楽しい、ダンスやる。
いや、私はワンテンポ遅れちゃうタイプなんで。
ある意味で一番グッときやすいポイントかもしれないね。
結束してるみたいなね。
うん。あのグッときたで言うと、はい、ソース太郎さん、私が思ってるとあるシーンと一致してるはずだと思うんですけど、はい、まあ私別にこんな経験はないけど、あの表情は広瀬すずさんだからこそできたのかな。
今回結構ダンスの実力的なところの話が多かったんです。演技とかのところではこの人が良かったよとかっていうのは広瀬すずさん以外に。
やっぱ福原遥かな、アイドルダンス的なね、うん、ことをやってましたけど、やっぱ俺にはね、そのアイドル映画という目で見た時に、うん、一番輝いてるのは福原遥なんですよね。うん、NHK クッキングアイドルマインちゃんっていうの。
クッキングアイドル。
あれマインちゃんなんだ。
あれマインちゃんですよ。
わー、大きくなったね。
だから逆に、ダンスの素養は一番あるんですよ。
あー、そう、全然。
その前はほら、なめこの歌歌ってましたね。で、それも踊り付きでってやってるんで、自分のキャラを生かしたっていう。あとあの、ソロモンの偽証で出てきた、太っちょの女の子。ほうほう、
あれソロモンの偽証か、どっかで見たなと思ってたら。
そう。富田美優さんですね。多分ね、ピッチパーフェクトのファットエミ的なポジションというか、なんかそういう意味で良かったですね。
先生の天海祐希が演技が元々の芝居臭い感じをそのまま引きずってるけど、実は虚勢張って頑張ってやってるっていうことで言えば、まああの演技も俺はなくはないかなと思ったっていうか、ちょっと自分であの先生自体が、
そうだね、
あ のああいう鬼コーチっていう自分を作ってるっていうことがあるからっていうのは、
ね、そうですよね。なってそういう風に撮れると思います、
演技っていうとこだと。
ということでね、青春系の映画、うん、やっぱりね上がりますんで、このやっぱタイトルと雰囲気見て私いけそうって思う方は間違いないと思います、うんうん、ぜひ行っていただいて、うん、ということで次回の急げ映画館のルーレットを回したいと思います。
はい。
こたつが見たいのはですね、キングコング、ドクロ島の巨神です。楽しみすぎますよ、
楽しみすぎるね。
はい。
タンタンが選んだのは、私はダニエル・ブレイク、ダニエル・クレイグでは
ないっていうね。
はい。マリッペが選ぶのは、シングです。
グー。そりゃそうだ。おまけが選ぶのは、昼寝姫、知らない私の物語。ベイマックスのキャラクターデザインした人が、ベイマックスにちょっとそっくりな、あーなんかキャラクターを出してたりしてるので、そういうとこも気になるんで。
はい。ガワラさんが選んだのは、漫画島。ね、うん。こもって漫画描くみたいな。そういう感じですよね。はい。まあ、ということで、じゃあ、ルーレット回しまーす。はい。はい。確か、どっち昼寝姫
うわ
ーすご
い。昼寝姫ということで、じゃあ、神山健治監督の最新作を、皆さんで見ていきましょう。
トイラジ
この問題、ダーンと笑わせてね。
ドンパースはい。ということでね、皆さんからいただいたたくさんのネタを本日も厳選してお届けしたいと思います。今回のお題がですね、レンタルショップ、達也の意外なこだわりとはということですね。はい。じゃあお願いします。
はい。ラジオネーム、イノシシさんからいただきました。レンタルショップ、達也の意外なこだわりとは
借りた作品名を大声で読み上げる。
危ないね、危ないね。
何で借りましたよって。
俺、文芸エロス的なの借りたら、やだよ、これ。うん妹の体温とか言われてみ？
いや、怖い怖い怖い。
困るわなぁ。うん。いや、ちょ、そういう内容じゃないんですよ、別にっていう。困りますよ。
そうですね。四座布団
で。おぉ。四座布団で。困りとかね、うん、ありますから、はい。
困りと、だってないこだわりだよね、
こだわりで。こだわりです。
はい、どうぞ。
ラジオネーム、ドレミフさんからいただきました。レンタルショップ、達也の意外なこだわりとは？
オーナーが、トキオの山口達也。店員が全員こんがり日焼けしていて、制服はアロハシャツ。
なんかでもちょっと楽しそうね。みんなアロハシャツ着て
る。達也はここから来てたんですね。
うん。ああ、ああ。
東京山口達也。
ああ、山口達也。
うん。
どうなったかわかんないけど。
あ、そう
だね。四座布団で。
四座布団で。テレビ離れしてる方なんでね。
覚えられない。
覚えられないですね。はい。
ラジオネーム、ドライトマトさんからいただきました。レンタルショップ、達也の意外なこだわりとは？
仕上がりが良くない日は貸さない。
何の
これなんかあれじゃないですかラーメン屋とかのさ。
あ、そういうこと。
ちょっとこう、スープがね、うまくいかなかった日はもう休みにしちゃうみたいな感じで。
仕上がり
ちょっと、ちょっと仕上がり悪いな。
何の
今日は稼いんですよね。
こだわりとしては確かに。でもちょっと困っちゃいます。サンザブタンです。
サンザブタンです。
ラジオネーム、ザックリスナイダーさんからいただきました。レンタルショップ、達也の意外なこだわりとは？
ワンブロック、ラジーショーコーナーで埋まってる。
おぉ。それはそれが。
タンタン狙い撃ちですね、これ。
おぉおぉ、
そういうことか。逆に新しいですよね。
うん。やってもいい気がする、
ね。うん、確かに。
楽しい。
ちょうど私、あれです、最近、ラジーショーのつながりのある作品見ようかなって思ってるから。
あ、
このコーナー欲しい。
作ってほしいですね。
うん。ご座布団で。
おぉおぉそうね。
狙い撃ちされた。
狙い撃ちですね。
ラジオネーム、オープンリーチさんからいただきました。レンタルショップ、達也の意外なこだわりとは？
ターミネーター3、エイリアン3、ダークナイトライジングは、内容に納得がいかず、店長自ら店舗裏の空き地で撮ったオリジナル版が置いてある。
なんかそういう映画。
気がありますね、なんか、ね、僕らの未来は逆回転みたいなね。
これいいんじゃないか。
オリジナル版を置いてある。
ね、オリジナル
楽しい。多分オリジナル版の方がつまんないと思うんですけど。
あ、でもこだわってます
ね。こだわってますね。エイリアン3とかどう撮るんでしょうね。俺好きだけどね。
俺好きだけどな。
面白い。四座布団で。
四座布団でーす。
ラジオネーム、ホイットニー・ヒュード・カンさんからいただきました。レンタルショップ、達也の意外なこだわりとは？
床が油まみれ。
いや、何で発生した油なんですか？
餃子の面白みたいなんですあ。こだわりだからね。
わざわざ塗ってるんです
よ。ワックス塗りすぎみたいな。
そう、それじゃないですか？ツヤ出し。
なるほどね。
それがやりすぎちゃって。
ボディービルダーの主婦みたいな。店内のオイルをこうね。
四座布団で。
四座布団です。
ラジオネーム、もっちもちさんからいただきました。レンタルショップ、達也の意外なこだわりとは？
DVD がキンキンに冷えてやがる。ビール的なね。
なるほど。
よく冷やして、貸してくれると。
まあ、夏はいいですよね。
うん、夏はね。
帰りながらちょっと首筋に当てて。
結露した状態で、
あ
プレイヤー壊れちゃう。
困った。
困っちゃいますね。三座布団で。
三座布団です。
ラジオネーム、ニックネーム必須さんからいただきました。レンタルショップ、達也の意外なこだわりとは？
ツタヤで借りてきたものしか店に置かない。
あれそれやば
い。これは、
ひどいですね、これ。またがしですね。
犯罪。
犯罪ですね。借りてきて、置いとくっていうね。
しかも金取ってるから。
金取ってる。最低ですね、これね。
これ面白いですね。ゴザブタン。
ゴザブタンです。
ラジオネームマッシュさんからいただきました。レンタルショップ達也の意外なこだわりとは？
CD や DVD には欠かさずファブリーズ。どんな人が借りたか分かりませんから。
そうですね。
それ毎回毎回こうしっかりねファブリーズしていきましょう。
あ、店内がファブリーズ臭そう、
ね、ちょっとやりすぎ
で油もね。
しかも大声で
読み上げたりして、
ね、アルファシャツ着て
全部混ざって
た。4 座布団で
4座布団ですということで、今回はザックリスナイダーさん、ワンブロックラジーショーコーナーで埋まってると、ニックネーム必須さんのツタヤで借りてきたものしか店に置かない、こちらがゴザブタンでーす。おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、次回のお題はこちらでございます。じゃじゃん。キングコングがどうしても壊せないものとは、こちらのお題ですね、
うん、
公開しますんで、
はい、
お待ちしております。よろしくお願いします。くらえ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い出のある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったり、いろいろ本音で語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
今回いただいた映画はオープンリーチさんから、サヤ侍。こちらのあらすじお願いします。
2011年日本映画、超金首ののみ勘十郎は囚われ奇抜な試練を受けることになりました。若君に対し勘十郎が30日間芸を披露し、その間に笑わせることができたら無罪放免、できなければ切腹をしなければならないが、といった物語です。
じゃあ皆さんどうでしたか、こたつ。まあ、面白くはないかなぐらいな感じですね。おまけさん。
俺は公開時見ててもう本当に辛かったんですよね。まあでも改めて見て、あの頃の辛さはなくなりました。
マリペ、
別に辛いとかそういうのはなかったんですけど、はい、いつまで続くんだろうみたいなのはちょっとあって、舞台に近い作りなのかななんていう感じで、そういう風に見てました。
タン
タン。私は面白かったし、ちょっと泣きそうになるし、
おお、やったね
ー、
やった
ってことで、じゃあ、うん、松本人志映画っていう括りで見てみんなどうなんですか。
私は全くの初めてでした。
私大日本人は見たことあります、
うん、僕ね今回初めてでした、サイザムライが。おまけさんは。
俺は一応全部見てます。世代的に松本人志世代なので、個人的には一作目から右肩下がりになっていく印象はありますね。
メールいただいておりますので、こちらご紹介いたします。ラジオネーム山岡さん。まずこの映画を早送りもせず、途中放棄もせず、最後まで視聴しきった自分を褒めたいと思います。103分が1030分に感じる精神と時の部屋で、私の忍耐力も相当鍛えられた実感がありました。ストーリーについても、早く若君に笑ってほしいという点で共感度マックス。
あ、なるほど。
この激寒コント地獄から解放されたいという思いでほぼ行きかけました。また、とにかく娘が鞘侍に自害しろ自害しろと言いまくるわけですが、松本人志監督ほどの方が自身の映画のクオリティを自覚していないはずがなく、割とシャレにならない闇の深い自虐である可能性が否定できないのではと思いました。私は松本人志監督映画は初見だったのですが、同系統の作品では世界的にシャークやゾンビが圧倒的勢力を誇っています。しかしながら、このサヤ侍を視聴した後は、世界がサメや地帯なら日本はまっちゃんやと、クールジャパンも大丈夫だと頼もしく思った次第です。ということですね。ちょっと残念みたいな。ラジオネーム、オープンリーさんですね。採用していただきありがとうございます。正直なところ、くだらないギャグやバラエティでやり尽くされたギャグが延々と続きますし、後半の人間逮捕や襖連続破りは、そもそもそれ笑いになるのか？と疑問に思うなど、乗れない点もあります。実際某サイトのレビューでは、5から1の評価で賛否分かれて綺麗に星3でしたし、あの有志が指摘されていた点も理解できます。ただ、この映画を松本監督作の最高傑作と挙げるわけは、かなりストレートに自分の娘への愛を表していると感じたからです。ラストに竹原ピストル演じる僧侶が歌うあの歌が全てでしょう。あなたが父の子に生まれたように巡り巡り巡って、いつか父があなたの子に生まれるでしょうとの綴りを聞くと、分かっていてもどうしてもうるっと来てしまいます。かなり荒と癖のある映画ですが、個人的な心の金銭に触れたため、よしあしの極端な分類ができない特別な映画となりました。ああ、なるほどね。あ、それはわかるかもしれないですね、うん、はい、
そうですね。その巡り巡り巡り巡っての歌は、うん、私がまさにちょっと泣きそうになったシーン。
あ、そうなんだね、
う
ん、
そうそうそう。
あれはずるいよね。 まあ、ちょっと竹原ピストル力が、個人的にはなんですけど、こういうことが言いたいんだなっていうのはわかるんだけど、テーマとか言いたいことが、それのためだけに都合よく、物語作ったり、人物配置したりっていうのが見えると、ちょっと苦手かもしれない。
なるほど。
何を考えて見てたのかなっていう感じだったんですけど、これ30個ずっとやんのかなっていう恐怖が結構大きくて、ね、劇中の中だと、うん、観客はどんどん増えていくし、頑張ってるからっていうので見てるのかもしれないけど、よくわかんないなっていうのがちょっと一番それは大きくて、
オープンリージさんも書いてたけど、うん、後半のね、人間逮捕や普通の連続破りはそれそもそも笑いになるのかとかが盛り上がってて、そういうためのエンタメにはなってるけど、うん、最初のなんか笑わせるなのかがよくわかんない、
ね、なんか、はい、そういうところの軸がずれてたなとか、うん、ずっと傍観してた感じが強くて、
まあ、映画のルックは結構ありだなと思ったんですよ。
そう、あの映画のルックはすごく良くて、撮影がね、近藤龍斗さんとその人が一緒に組む照明で藤井勇さんって、この二人のペアが今日本で一番いい映像を撮る感じの人なんだけど、うん、この二人が撮っってんだと思う。
なるほど、
ね。もうすんごいいいんだよね、映像のルックが。
これ、だから、どういう映画なのかなっていうのを考えてみたんですね。うんうん、まあ、例えば、土壌すくいとか、人間ポンプみたいなね。うん、まあ、今までお笑いの記号とされていたものを実際にやってみるとどうなのかっていう実験をやってくれたと。うん、まあ、もちろん、面白くないわけです。それを踏まえて、子供による見せた芸の考察とか、うん、見張り役による新たな芸の提案っていうのが、まあ、入ってくると。うん、で、だんだん、これ、笑いとは何かっていう、まあ、根本に迫っていく、チームと化していくのかなと、期待していくんだけども、
う
ん、
だから要は放送作家なんだよね、立場的に。お笑いに対して、
うん、なるほど、それを笑わせようとしてるっていう体だと思うんですけど、うんうんうんうん、僕まず思ったのは、これは肌から観客を笑わせるつもりがないんだなと思ったんですよ、
うんうんうん、
笑わせるつもりだったら、例えば劇中で不意に役者が笑った展開とかあったじゃないですかね、一人相撲やって、うんうん、図らずもボケツッコミの感じが出てきて急に笑うとか、あるいはもっとドキュメンタリックに撮っちゃって緊迫した笑ってはいけないみたいなことも、まあできたわけだよね、うん、でもそれは別にやる気はないと、
うん、
この映画は主役が笑いの刀を持っていない素人であって、
うん、
で笑いの刀を持っている芸人松本人志が登場しない、つまり今度笑いで戦わないっていう姿勢が鞘侍なんじゃないかなと思ったんですね。で、最後の一日で、こう、まあ、様相が一変するわけです。どう考えても面白くないことが、うん、大多数の寛大な同情によって、許されようとしている。うん、これは、正当に評価されない自身の境遇と、うん、戦いに負けた男が落とし前をつけるっていう、この、松本人志の全2作に対するアンサーなんじゃないかなっていう。
うん、そうですね、うん。
長尺のね、コントをやってるわけじゃなくて、映画を作ってるんですと。病気の若君が結局ね、笑い以外で元気になったっていうところもあったように、映画で人の心を動かせるんだよっていう宣言。今評価されずとも、死後自分の作品はちゃんと認められる確信があっての破壊演出とかね。そういった狙いがあったと考えることも、できなくはない。
うんうん、
でも、まあ、今みたいのが意味批評的なね、映画にはテーマや教訓っていうのは必ずあって、まあ、それを読み解こうとする。その見方そもそも適してない可能性あるなって俺思ったんですよ。で、松本人志監督はこう語ってます。野見さんを主役に起用したことについて、もし僕が股関節を負傷していなかったら、この役をやっていてもおかしくはなかった。そして子役の熊田聖也ちゃんについて、最初は男の子で想定していた。でも絵面が汚いからやめた。つまりキャスティングによって、映画的な意味合いが変わるとは思ってないし、作品の面白さが目減りすることもないって考えてるわけですよ。これだとしたら、普通に笑わそうとして作ったんじゃないかなっていう。で、現に監督は、この作品は海外では評判いいんですよって言ってるんですよ。
う
ん、
そう。
つまりこれ、面白くないって感じる人が多いのは、多分それこそダウンタウンが、俺らね、日本国民の笑いのリテラシーを底上げしたせいじゃないかなっていう。僕らにとってありふれた古典的な笑わせ方。でも、海外には別に土壌すくいとかさ、たけし軍団的な体を張った笑いとか、まあ、そういう文化がなければ、全部新鮮な発想として楽しめる。
うん、
だこの作品の不幸なところは、まあ、理屈じゃなくて感性に訴えかけるタイプの作り。笑えた、笑えない。泣けた、泣けない。これが作品の評価に直結しちゃってるっていう。逆に言えば、そういった部分はね、時代や環境によって変わるもんですから、うんうん、後に評価が逆転していく可能性もあるのかなと。いうふうには思います。
信者にはならないけど、要はめちゃくちゃ影響を受けてるんですよ。うん、笑いが壊されて、新しく更新していくっていうのを、まっちゃんだけがやってたっていうことをずっと見てたから、うん、すごい特別な人で、その人がやってることに対して、全2作はそういうところで頑張ろうとしたんだけど、めちゃくちゃその2つがボロクソ言われたから、ベタなやつだったら、日本人は笑わなくても海外で受けるだろうとか、もうなんかそういう拗ねた感じで作ってるように当時はちょっと感じて、
はい、
要は悲しくなってたんだよね。それがきつかったんだよね。ちなみにね、まっちゃん映画の批評というか、うん、そういう連載目って本もだって出してたんですけど、
ね、
多分映画のことも本当どこか分かんないけど、うん、分かった分かった、そういう分かりやすいものを作ってやろうっつって、日本人はね、人情もの好きだし、家族もの好きだし、で作って、 ってやろうみたいなのがなんか感じちゃったんだよね、その当時。作り的にはその映像とかは最高だし、音楽もすごくいいし、
そうね、
音楽すごいいいなと思った。
編集とかもうまいし、だから違う意味で、あ、日本映画って本当はすごいんじゃないかと思った
り、ああ、なるほどね。
そうそうそう、
最初舞台っぽいっていう話をちょっとしたんですけど、うん、賞金首になってる時に、うん、3人ぐらい絡んでくる時とかの、うん、なんか出てくる時の音とかの付け方があからさまな感じはあるんですけど、うん、あの感じはちょっと楽しいなっていうのはありました、私的に。
松本人志さんの中ではコントが表現の一番なんですよ。もともと夢で会えたらっていううっちゃんなんちゃんとかダウンタウンとかが若い時に一緒に組んでやった番組があって伝説的になっているんだけど、はい、それで2つのグループが売れて、でそれぞれバラバラやって、うん、でダウンタウンはごっつええ感じっていう、まあ、これが多分一番でかいんだよね、日本の笑いのそういうことで、うん、それもコント番組ですごいいろいろやってたんだけど受けなくなってきたんだよね。で、うん、コント番組が沈んじゃってやるとこなくなって、ダウンタウンデラックスとかそういうお笑い的には何でもないようなところで仕事していくようなと、
まあ、フリートーク
みたいな、ね、フリートークのとかで、うん、でもそういうことやりたいから今度はオリジナルビデオとかでやったりはしてたんだけど、うん、だから映画でやってるのも多分コントをやってるんだよね、映画のルックで。だからさっき言った3人の作りの感じもそうだし、うん、舞台 の, あの小屋の設計とかも、うん、あれ、ね、ゴリフとか、はい、コントで見る上下の設定で、
うん、あれすごい変だなって、普通だったら上のところ見えないのに、
そう、舞台行為っていうのは実はコントのセットも作るじゃないです
か。セットとかそういうとこがそういう感じなのが面白いな、
うん、どうですか、タンタンは。
最初の目にみかんつけて普通に笑っちゃったし、目のみかん両方とも下手の側だから、うん、下どこ行っちゃったのかなみたいな。そのなんか演じた人のプロフィールとか見せたんですけど、全然芸人さんはいないな、まずびっくりしたんですけど、どういうことだよってなんかずっと言ってるゴリゴリの人いたり、この人は吉本所属ってなってるけど普通に役者でやってる人で、特技は整体って書いてあるのがちょっと面白かった。
でもそれが生きてんだね、
あの
マッサージ
で。マッサージ
だね。最初のあの辺のキャラクターの作りは意味つけてないんだよね。だからあれ襲ってもとどめさせないし、うわーって言ってとか、うん、しかもあれ不死身なの、あの人何なのみたいな。ああ、
だからそう、笑いの取り方が一方向なんですよ。
そうそうそうそう、
あのおどけとしつこさ、そこで受けない人のために映画っていろんなアプローチから笑いを混ぜるんですよね、うんうんうん、それを一方向ずっとゴリ押ししていくんで、うん、一回そこに乗れなかったら、うん、あとは苦行なんですよ。
そうそうそうそうそう。
で、そこで乗れてる人は、それは楽しめるんですよ。
楽しいっていう。
楽しい。
あれで死なないのに、自分の切腹で死ぬっていうのもよくわかんなくなってくるから。
だからもう軽くなっちゃうんですよ、ね。
そうそうそう。すべてが、作りはやっぱりおかしくはなってて。うん、ギャグコメディだとしたら、ただギャグ入れて面白いは、クリアは別に普通は普通とも言えるんだけど、
ね、う
ん。
あるある、うん。アメリカのコメディでもそういうのいっぱいありますよ。
そうそうそうそうそうそう。
はい、笑いの捉え方が違うっていう。うんうん、
そう、俺らがリテラシーがないのかもしれないみたいな。
まあ松本人志だからこそ。
そうそうそう。松本人志なかったらそんなこと感じないのかもしれない。
多分ね。
単純に。作品だけこう見てたらっていうところはまた違いますもんね。そ
うそう。どうしてもね、単品で見れないんだよね、俺が、ね。
思い入れがあるから。
そうそうそう。思い入れ強すぎて。
なるほど。
大日本人は新しい何かを突破しようとした感じはすごくして、昔の業界とか世界に対する喧嘩売ってる感じ、
うん、
だからやっぱりそういうところがもともとある人で大きくなってて笑いを変えてた人だから嬉しかったんだけど、
松本さん好きですけどリンカーンは欠かさずに見てたけどそれぐらいしか見てないし、
ね、全然お笑いに触れてこなかったから
あ、なるほど、
ね、この野見さんって人は映画の撮影だとも知らされずに台本も渡されずに、はいはいはい、共演者と会話も許されないままこの映画ずっと撮ってたみたいな、すごい歯とかガタガタだから、このスワーク作りすごいと思ったけど、ね、本人がそういう
本人そのままですね、
なんかいい顔してる人だなと思って、でなんかすごい肩の左右も高さ違って役にはすごい合ってて、
そう役作りせずともみたいな、
そうそうそう、それがすごい、あとそれと同じ感じで、うん、元時生さんもすごいいい顔してるじゃないですか、なんかアウトレイジのあの役どころも良かったし、そうそうそう、これも敵役だなと思って見てましたけど、
うん、敵役だと思いますよ、
ね、30日の行をするときにこうみんな見てるところで若君のお父さんかな、
あ、国村純が
今旬のポクトンで、
はい、がいつもその判定を下す代わりになんかコンペイトを食べる、うん、なんかそこがすごい可愛い、
可愛い、
なんかおしゃれだなって、
国村純はやっぱりいいよね、
うん、なんか判定を毎回下すシーンはすごいちょっと楽しみに見てます、
うん、で、イブマサトが、俺の仕事だからこれはどうしても言いたい的な、
そう
そうそう、切腹を申し付ける。
うん、なんか最後の日に、国村さんが若君に傘かけて、うん、で、イブマサト、うん、いや、ちょっと、僕見えないっすよみたいな、うん、いやわしに見えればいいんだって言うから、うん、あ、なるほど、本当は笑ってないけど笑ったってことにして勘十郎さんを釈放するつもりなんだなとか思ったら、もうそういう展開にはならなかったし、でなんか途中で7日そうでした、うん、若君に怪我しちゃったから、うん、たえちゃんが忍び込んでこれでどんな傷も7日で治るっていうから、 これで傷ついた心が、ね、とか思ったんですけど、それも間に合わなかったから、なんかちょっといろいろ裏切られた感じがして、そんな退屈な感じは私はしなかった。
ああ、そういう意味でね。
でも一番最後になんかお墓のとこに現れるじゃないですか。そこで30日の行の時にやったあの首がってやつを最後に持ってきたっていうのがちょっと私は面白くて、うん、この伏線だけは拾うんだ。あと松本さん登場してますよね、勘十郎さんのお墓が現代にも残ってますよってなってる時に自転車に乗ったおじさんが横切るんですけど、うん、それ多分松本さんだったな。
それっぽかったですね、う
ん、たえちゃんが多分お母さんが死んじゃったから、ずっとお母さんの代わりにならなきゃみたいな感じで、ああいうすごいしっかりとした口調で、うんうん、でもやっぱちょっと幼さがあるっていうのがすごい可愛いなと思って、でなんか最後に手つないでこう行くじゃないですか、最終日、うん、なんかその時の嬉しそうな顔がすごい可愛かったですね。
いや、あの子は本当に良かったよね、
うんうん、そう思います。
可愛かったし、ね、変化も見られて、
うんうん、ね、そうそうそうそうそう。
個人的にすごい新感覚の映画だな。なんか映画っていう認識よりなんかの舞台だとかコントだとか、なんかこういろんなもののなんかあれなんだなっていう感じがあって、そう、新鮮さっていうのはすごい感じたかななんて思いましたね。
ということで、はい、気づけてない。いろんないいとこもいっぱいある。ほ
ん
と見る価値ありっていう感じではありますね。うんうん、オープンリーチさん、さや侍、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、大変楽しませていただきました。それでは次回ですね。ラジオネーム、頭脳少年さん。ドイラジメンバーの皆さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。ありがとうございます。早速ですが、映画愛コーナーにおすすめしたい旧作映画として、ロンリーガイを挙げたいと思います。この映画は都会で生きる男性の孤独がテーマです。一見シリアスなテーマですが、それを 100% コメディとして撮った作品です。ぜひ皆さんの感想が聞きたいので取り上げていただけると嬉しいです。ということですので、ロンリーガイ、こちらを皆さんで見ていきましょう。
はーい。
はい、そろそろお別れの時間となりました。じゃあ告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い次回の開催のお知らせです。次回は4月22日土曜日お昼から、場所は、渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9という場所でやります。今回も4月9日日曜日まで500円引きでお申し込みできますので、ぜひ検索してお申し込みしてみてください。お願いします。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは電話が印象的な映画。新作映画を語り合う急げ映画館では、昼寝姫知らない私の物語を扱います。映画大喜利コーナー、この問題ちゃんと笑わせてねのお題は、キングコングがどうしても壊せないものとはです。またフラエ映画愛ではロンリーガイをみんなで鑑賞していきましょう。こちらの感想などもお待ちしております。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。お待ちしております。
はい、ツイッターの場合ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただけると感想全部拾えますので、ぜひご協力ください。それでは皆様、4月もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手はこたつと
おまけと
マリと
タンタンでした。
まったね
ー。ハンカチ必須でどっぷり浸水、時にはあるよね、こっそり熟睡、素敵な相手とダンスシーン。